ゲームマーケット終わりましたね。
終わりましたね。今回も面白かったですね。
我々まあちょっとあと一人ね、共通の友人3人で行ってきたんですけど、
はい、
いや久々の参加でしたけどすごかったっすね。
なんか昔あそこに自分たちも出店してたと思うと結構感慨深いよね。
そうね、なんかわかるからこそ、そうなんかちょっとしたさ宣伝の用のチラシとかもさ取ってあげたいなってなっちゃうんだよね。
わかるわかる。
私有宅があったら遊んであげたいし。
そうだね、まあ遊んだらね買わないとみたいな、ちょっとその難しいジレンマはねあるけれども。
ありますね。でまずね、入場の時がすごい面白かったですね。私はちょっと熊坂さんはね後で来たから、多分若干流れが違うかもしれないけど、うん、
はい、
私要は会場するところにちゃんと並んで入ったので、で並んでて会場ってなって入っていったんですけど、
はいはい、
その時に腕につけてたさ入場用の入場かどうか
を、ね、
そうそう判別するためのリストバンドみたいなやつがあるんだけど、
うんうん、
あれをこうみんな上に掲げてくださいっていうわけよ。
え、何それ。
そうだからみんなワンピースの2年後みたいな感じで腕をさパって掲げてさ入っていくのよ。
はいそんなのあったの。
そうそうそうそう、うん、で知らないからなんかすごい前の方でみんな腕掲げて中入ってってから、いやなんかウェーブでも起きてんのかなと思って、うん、テンション上がって、
うんうん、
どんな陽キャ集団だよとか思ってたんだけどさ、
はい、
実際はまあそのテープの確認だったっていうね。
あ、そうだったんだ。
そう
あれってほら今回早期入場券と一般入場がさチケットが別だったじゃないですか。
はい。
で我々は僕もちょっと遅れて行ったけど早期入場だったから、あれ11時スタートで入れたんだっけ。
11時かな。そうそうそう、11時。
そうだったよね。で一般が12時からみたいな感じだったもんね。
うん、
なんか僕が行った時はもう11時ちょい過ぎてて、一般入場の人も並び始めてたんですよ。でただ11時から入った人はもう全員入場してたから、
うん、
なんか一般入場の人の横をずっと一人列すごい列になってるのを横で全員スルーして、なんかこれ入っていいんすよねみたいな、すごいファストパスみたいな感じで入りましたね。いや遅れてるんだけど。
なるほどね、そういう感じだったのか。
そんな感じでした。
会場ね、なんか今回ビッグサイトでしたっけ。
そうだね、ビッグサイトの東ホールかな、うん、123
ね。はじめ私ちょっと離れた駅から歩いて行ったんだけど、
はいはい、
東館の位置がよく分かんなくてさ、あれどこだどこだってめっちゃ探してしまったよ。
いやなんか僕もそうでしたけど、ただ案内がねあんまりなくって。
なかったね
ビッグサイトについてホールのさ、ほらこっちは東です、こっちは西ですっていう
入り
口に行ってもまだなんかその東のでやってますって案内がなかったから、もう思わずチケットを確認したよね
いやそれが正しい。ちょっとチケットに書いてあるから、
うん、そうそうそうそう、東13って書いてあるな間違いなくって思ったのは覚えてますね。
いやでも今回もねめちゃくちゃ初め11時から入った時はさすがにね人がそんなにごった返しなかったけど、一般入場始まってからもうほんと人がいて、
うん、やっぱそうだね、入り口付近のさやっぱり大きいこうアークライトさんとか、
ああ
うん、企業のところはねすごく混んでたなって思いますね。
なんかアークライトさんね凄まじかったね、あれね。もう正直人多すぎてもう行くのもやめようと思っても
まあ早期入場ならね問題なく入れたし、ただアークライトさんならさ割とゲームマーケット終わった後も一般販売があるからね。
あ、そう、それはあるね。
うん、もちろん早く手に入れるっていう醍醐味はあるんだけれど、
うん、
なんか意外とゲームマーケットってこう奥の方のさ、こうこの日しか出会えないやつみたいなのに出会ったりするのもなんか醍醐味かなって思ったりしますよね。
なるほどね。なんか奥の方あれやってましたね、M リーグのさ、うん、プロが来て本当に実際そうそう麻雀やりますみたいな、でなんならプロと対局できますみたいな、確かそんなイベントも。
対局できるっていうのもあったんだ。なんか配信してるだけじゃなくて、
うん、そうなんか確かね対局できますみたいなことを宣伝で言ってたよ。
あ、そうだったんだ。
そう
なんかあのやってるイベントでなんかその横目に見てたのは、消しゴムのさ、なんかスーパーカー消しゴムをなんか飛ばし合う対決みたいな。
あったあったあった。
あれだいぶでかいブース使ってやってたけど、俺結局あれが何だったのか理解してないんだよね。
なんか結構さ、そういう謎のやつあって、あのその消しゴムのやつもそうだし、あとなんか奥の方でなんか、うん、なんだろう、あの棒にでかい太い棒にさ糸ついてて、そこにボールが結びついてて、そのなんか、うん、ボールをラケットかなんかで打ち合って遊ぶみたいな、なんか謎の
やってたね。
なんて説明すればいいんだろうかあれ。
あれでもなんかだからなんかあれじゃない、アメリカのさおもちゃみたいなさ、
あ、そうそうそう、
なんかそういう感じのを紹介する感じのブースでしたよね。
あれなんて言うんだろうと思いながら。
わかんないけど、なんかお祭り感はすごかった。
そうね。あとな、あと結構今回はね、あの私有宅が割とできてて。
そうですね、なんか僕らが出展したあれ何年だ、2020
かな、2020秋かな。
そうだよね。でその後はなんか私有宅のスペースが結構やっぱコロナの影響もあって減らされちゃったりしてとかしてて、
うん、
あんまり多くなかったけど、ちょっと今回復活してる感じがありましたよね。そ
う、まあ、若干復活傾向にあって、
うん、
あとなんか企業ブースは結構あと大きいなんか私有場があったような気がするね。あれどこだっけな、なんか結構大手さんが、うん、あの高速飯店だっけな、なんか、
うんうんうん、
中華の多分メニューとかを早く完成させるみたいな、そういうそのパーティー系のゲームをやってたんだけど、
うん、GP さんの奥とかにあったような気がするけど、その辺だったかな。
そうそうそうそう、うん、その辺で、あれどこだっけな、ジェリジェリカフェかな。
あ、ジェリジェリカフェさんか。うん。
ぐらいがなんかやってて、そう、そこは結構もう本格的にちゃんとそこで一角作ってて、
うん。
ちゃんと遊べる場所になってましたな。
そっかそっか。なんかやっぱりね、実際にこう遊んでみて面白いかどうかっていうのは結構大事なポイントだったりするから、
うん。
やっぱりそういうスペースがあるっていうのが、まあ、やっぱり今難しいところはあるんだけどね、
うん、
らしさではありますよね、この即売会という。
なんかそこで見つけたなんかポンジスキームっていうゲームが、
あの、何ですかそれ。
ポンジスキームって言葉ご存知ですか。まず、
いや聞いたことないです。
あの実際にこれはある、あの犯罪詐欺とかによく使われるテクニックなんですけど、
うん、
投資詐欺とかによく使われてて、
はいはい、
私に預けたらめちゃめちゃお金、例えばなんか 30% ぐらいのなんか利息で返しますよみたいな。
それあれですか、
配当金で。
某芸人がお金を集めたけど飛ばれたっていう。
いやあれとはね、あれもあれもやってたのかもしれないけど、うん、まあそれでお金まず集めますと、
はい、
たくさんの人から。で ここがポイントなんだけど、
うん、
実際には投資なんかしないんですよ。
あ、全く
集めたお金のうち何割かをこれが投資の結果ですって言って返すんです。
あー、じゃああれか、例えば100万集めて、で、いやこれあのおかげさまで10万儲かったんでこれ渡しますよって言って、
そう
で、お、本当だって言って、じゃあこれが毎月振り込まれるんでやったーって思ってるみたいなね。そうそうそうそう。
で、まあ実際はただの自転車操業なんだけど、
うん、
まあもらう側からするともう 10% 毎月返してくれる、もう神のような人なわけですよ。
そうだね、そしたらもうね、10ヶ月経ったらもう元取れて、そこから儲かり続けるじゃんみたいな。
そうそうそう。でどんどんこれをどんどん上げていくわけですよね。もっともっとお金をどんどんどんどん集めて、でやがていつかドローンするっていう。
まあそうだろうね。
これすごい古典的なんですけど、今でもね、確かとなんか詐欺のほなんかかなりの大部分を占める。
あ、そうなんだ。
うん、もう本当に昔からよく使われてて、かつそのまあ分かりづらいんですよね。
実際さ、これで儲かりましたよって言って振り込まれたりしたらさ、
そうそうそう、
嬉しくなっちゃうっていう心理があるんだろうね。
でそのポンジスキームを使ったゲームがそこのブースに宣伝してて、
あ、
これいいじゃん、ポンジスキームかと思って、
うん、
チラシを手に取って、 ありがとうございますっつって、でそこでやってるなんかビデオを見たんですよね。
はいはいはい。
したら最後にこの冬発売予定ってなってておわーいってなって
あー、じゃあそろそろだね多分。
そう、なんだよと思って、なんかあのテンションならね、店頭並ぶと思うじゃんみたいな
結構楽しみにしてただけ残念だね。
ちょっと裏切られた気分でした。あとはね、いくつか私有宅も回らせてもらって、
うん、
なかなかあの久々にね、私有宅でこの未知のゲームをこう説明を受けて遊ぶっていう感覚を味わえましたね。
割とあれですよね、神奈美さん、そのもう全然事前情報がないゲームとか遊びに行って突然買ってきたりするから
そう、ま、
割とびっくりするよ
あの、ま、今回ちょっとカタログを入手してなかったのもあるんですけど、あの
あそうですね、確かに
今回はもうあのもうフィーリングに任せようと思って、
はい、
でも本当に未知のこのおっと思ったゲームとの出会いをちょっと今回は大事にして買いました。
どんなゲーム？
そう、ま
あ、この後ね、実は行ったって一緒に遊んだから大体知ってるんだけど、
そう、
特にこれを、まあ、これぞと思ったのは何ですか？
やっぱね、台湾のね、やっぱあの、うん、台湾製のゲームの地蔵菩薩っていう作品が私はすごい良かったっ
すあ、やっぱりそれなんだ。って言っても地蔵菩薩、俺結構、まあれだったよね、そのゲームマーケットの個人ブースの一角にこう中国とかあの台湾とか海外製のゲームを扱ってるブースがあったんだよね。
そう、
そこでこうなかなかそういうゲームって日本に情報がなかったりするから、
うん、
こう全く未知のゲームをねこう店頭で説明してもらって、
なんかビッグファンゲームさんっていうところがその、うん、作ってらっしゃるところなんだらしいんだけども、
はいはいはい、
あのまあこの台湾系のとかね、この海外のゲームって以前も買ったことはあったんだけど、うん、一応 その時もね日本語訳ってついてはいたんだけども、なかなかそのちょっとトリッキーな日本語多くて、なかなかルールをね従前に把握しきれないまんまちょっとプレイしてたところがあったんで、結構ねそう勇気は必要だったんだけど、でも今回の地蔵菩薩はすごいしっかりした日本語で分かりやすくて、で何より遊んでてすごい良かったっす。
ゲームとして面白かったですよね。
うん、まあ、ちょっと軽く説明をさせてもらうと、
うん、
ゲームとしては、まあ、ちょっとまあ、地蔵菩薩、名前はちょっと地蔵菩薩なんだけど、まあ、あんまりその辺はちょっと、はい、別にフレーバー系はその辺はまあ所詮フレーバーという感じで、そのメインではないんだけど、
うん、
システム的に話すと、ドラフトと、あれですね、心理戦掛け合わせたような、あのブラフ系ですね、うん、を掛け合わせたゲームですね。
はいはい、
プレイヤーみんなにこのドラフトでカードをまず回していって自分の手札を決めて、
うん、
でその手札を、まあ、一部公開して、でその手札が何点になるかって予想をみんな立てるんですよね。
はいはいはい、
で一番高いと思われる人を思われてしまうと、その人の手札ってこう減らさなきゃいけないんですよね。
ちょっとね難しいけど投票があるんですよね。
そうそうそう、でその投票をやった結果まあ数を減らされ、1位だってお前が一番高いって思われてしまうと点数がまあ減らされてしまうと、まあ、だから基本的には点数が高くても低いと思わせたいっていう感じのゲームですね。まあで、まあ、逆にそれを逆手にとって低いのに高いっていう風に見せると逆にそれを利用して本当に低いのに高いって1位だって選ばれてしまうと、それを利用して、うん、追加でカードをゲットすることができるんですよね。
まあ、なんで言われのない疑いを受け
ると
、ね、
そうそう、言われのない疑いに対して自分がボーナスを得ることができるので、う
ん、はいはいはい、
その分得と、まあ、なのであえて高いのかそれとも本当に高いのかっていうのをこう結構ブラフっていう感じで見せていくゲームですね。でそれにちゃんとキャラクターカードっていうのを付随していて、その特殊能力をいろいろ生かしていくんですけど、これがなかなかその非常にねゲームのルールとしては本当に日頃やらない人たちとやっても本当にすぐ分かるような簡単なルールなんですけど、内容としては結構心理戦もしっかり楽しめるし、でちゃんとキャラクターごと の戦略も確立されているので、そこら辺を生かして戦うと十分歯応えのある心理戦も楽しめるし
ですね。
結構今までなかったタイプの、個人的には今までちょっとなかったなっていうタイプの、
うんうん、
ゲーム感覚ですごい新鮮で面白いです。
ね、一緒にやりましたけど、ドラフト系のゲームってボードゲームアリーナとかだと昔は寿司GO とか、あとは今世界の七不思議とか、
そう、ね、
結構有名どころだとうんあると思うんですけど、またそれとはねちょっと違うなんていうか、うん、読み合いだったりその投票の要素だったりがあって、ちょっとそこは新鮮でしたね。
うん、ドラフトって結構
うん
なんか いいなって最近ちょっと思い始めてるジャンルですね。あのいつワンダフルワールドっていうボードゲームでも、うん、あれも、システム的には、ドラフトと、拡大再生産をかけたゲームなんですけど、
うんうん、
なんか結構いろんなシステムとの相性がいいんじゃないかなと思ってて、
ああ、そのドラフトだけじゃなくて他の要素と組み合わせた時に、
そうそうそうそう、ね、ある程度この手札を選ぶっていう本来であれば結構もう運任せな状況をある程度このプレイヤーの戦略にそこをつぎ込める、
うん、そうだね、
うん、
でドラフトの系のゲームってなんとなくあのやってるといつも思うんですけど、こう周りが取らなかった手札が回ってくるじゃないですか、
はいはいはい、
手札を回していくと、はい、そうすると他の人が何やってるのかなんとなく分かったりとか、
あ、そうそうそうそう
そうそうそう、であとなんだろうな、自分だけすごく運が悪くて負けてしまったみたいなのがあんまり感じづらいんですよね、
う
ん、
そうそうそう、他のねカード系のゲームで山札からはい何枚配りますだと本当にそれで手札が悪いともうどうしようもないじゃんみたいなことが結構起きるのが結構防げる、
うん、
っていう効果
も、同じ手札を共有してねぐるぐる回してるわけだから、
そうそうそうそう、っていうのもあるから個人的にすごいあのドラフトってあなんか結構いいジャンルだなっていうのちょっとしみじみあの改めて思わせてくれたそんな作品ですね。あと本当にあと地蔵菩薩のですね、あのなんでしょう、デザインイラストとかもすごい素敵で、
これ結構ねぜひ調べてほしいんですけど、なかなかボードゲームにないデザインでしたよね。
うん、なんかあれ噂によるとなんかデザイン会社とのなんかコラボみたいな、なんかそんな噂も聞いたことがあるんだけど、
あ、そうなんだ。
そう、なんかちょっとあのちゃんと調べてないんであんまり定かなことが言えないんですけど、なんかそんな噂も聞きました。
へえ、
そう、いや、なかなかね、あの表紙からしてもまあいいんですけど、あのちゃんと中身の他のイラストたちもすごくいいし、
うんうんうん、
であと他に使ってるあのコンポーネントもね、なかなかちゃんと手が込んでるなっていう感じの作りで、あれであの金額だったら結構安いと私は思います。
あれいくらぐらいでしたっけ、会場で。
あれ3000円ぐらいじゃなかったかな、3000円だった気がする。
そっかそっかそっか、
そうそう、全然あれならいいでしょって思って
ね。カードだけじゃなくてさ、キャラクターのなんかこう、うん、まあ菩薩なのかな、なんかこうキャラクターがさ4人ぐらいいてそのキャラクター全員さ結構分厚いプラスチックのさ盤みたいなさ、
うん、
のに入っ、書かれてて、なんかすごいなかなかボードゲームのコンポーネントにないタイプのね。
そう、あれなんかねツイッタービッグファンゲームさんのツイッター見たらちょっとこだわってた感じでしたよ、
うん、やっぱそうですよね、加工について。うんうんうん、なんか絵柄もさ可愛らしい系というよりかはちょっとなんだろうな、リアル調のアキラとかさ、そっち系の絵柄の雰囲気を感じて、
はいはい、
ただすごいなんだろうな、そのデザインがしっかりしてないとこうはできないんだろうな。
うん、
うん、
いや、ちょっとビッグファンゲームさんとこうね、なかなか日頃そのねゲームなんかゲームね、ボードゲームカフェとか行ってもなかなか出くわさないタイプだとは思うんですけど、うん、今度でもこういう機会があったらね、ぜひちょっと立ち寄ってみたいなと思います。
よかったですね。
はい、ちょっと長々と喋っちゃいましたけど、どうですか熊坂さん。
そうですね、僕もいくつか買ったんですけど、今回やってみてすごい触りやすいなと思うふうに思ったのはね、ガギグゲームスさんっていうところが出しているね、一人の夜はさよならっていうすごいおしゃれなゲームがありまして
あれやばいよね、センスおしゃれすぎでしょ。
もうめちゃめちゃおしゃれだった雰囲気はあれだね、なんだろうな、ずっと迷うとか、ずっと真夜中でいいのにとか、その辺のね絵柄の雰囲気をなんとなく感じましたけど、黄色いパッケージにね青が使われた文字でこうカードが書かれてて、で、ま、ゲーム自体はすごくカードが3種類、なんか風とね海と何だっけ、
夜だね。
そうそうそうそう、でその3つのカードを出し合って囚人のジレンマっていう、昔ね我々のゲームにもちょっと取り入れた要素ではあったんですけど、なんだろうな、一人親がいて、その親に対してこうどのカードを出すかで強さが決まると、でお互いこう協力し合えばお互い点が取れるけど、誰か一人うまく裏切れたらその人だけ点が高いみたいなのをみんなでこうぐるぐる回していくみたいな、そんなゲームでしたね。
うん、やっぱりまあ、私も思わず言っちゃいました。本当にイラストのね、雰囲気良すぎるでしょっていうね。
そうだね。あとこれ、びっくりしたのが、最初カードだけかなと思って買ったんですけど、
はいはい、
中にね、 イメージで言うとメガネクリーナーみたいなさ、あの布みたいなのが入ってレバーが書いてあって、うん、でそこにこう親がこう宣言をして、じゃあ今私は、風を出しますとか海を出しますとか言って、こう風と海と夜の絵柄のところにこう羊のねマークのこうコマを置くんですよね。で親が何宣言したから、じゃあ子はどうしようかっていう話し合いが始まるっていう。でこれ別に正直なくてもできるんですよこのゲーム、
うんうん、
なんだけどなんかちょっとあるところでなんか、あ、ただカードだけじゃなくって少しこうなんていうかな、ボードゲーム感っていうのかな、
うん、
が出てる感じがして。でなんか点数表もさ、覚えてますか、カードに。
覚えてますよ。
そう、メモリーのねなんかゲージを表すためのこうプラスチックのねなんていうのか矢印みたいなのを取り付けるんですよね、
うんうん、
でそれでこう自分の点数がこうメモリーになって上下して、こうカードに1から10まで数字が書いてあって、それで点数が分かるようになってるんだけど、なかなかああいうなんだろうな、細かいさパーツというかさ部品みたいなのもこう普通にカードだけで出そうとすると結構高くついちゃうからなかなかできないんだけど、それをこう盛り込んでてすごいなっていうふうに思いましたね。
うん、やっぱ相当コンポーネントとかもイラスト周りにすごいこだわりがね、もうこだわりを持って作ってるんだろうなっていうのはすごい分かりました。あれは
いやーこだわってますねこれは、
うん、
その職人みたい
やっぱでもいやちょっと一回ちょっとね軽く経験があるからこそ、ちょっとああこういうところにしっかり力を入れてるんだなって、やっぱこのなんでしょう、その人が工夫してるポイントってちょっと目につきますよねやっぱね。
ですね、
うん、
うん、もちろんねゲーム自体もとっても分かりやすいし、箱もちっちゃいからちょっとしたところに持ってくのにもすごい最適なんですが、やっぱりこのデザイン性はやっぱ目を引きますね。
うん、
僕はそんなところかなと思います。
そうですね、そこら辺が本当に、まあ2人ともね今回紹介したのは一般ブースでしたけど。
そうですね、
あ、例えばちょっとね気になったところがあって、
はい、
まあ、最後にちょっと我々昼過ぎぐらいに撤退したんですけど、
うん、
まあ、その頃になってくると だいぶ一般の、予約一般入場の人もだいぶ人がいて結構ごった返してたんですけど。
そうですね、
一部の一般出店のブースの間隔結構狭いなと思って。
あー、なるほど。
そうそうそう、帰りに端から端まで見て帰ろうと思ったんだけど、
うん、
もう人が結構狭いところに密集しすぎてさ、まともに見れなかったやつ結構あるんだよね
確かに。
そう、結構ね、なんかあれ狭っと思って、我々が以前言ったさ2020の時とかってさ、とかあとその、うん、あれだよね、確か2019も確か行ったよねミニはね。
行った行った。
そうそうそう、うん、あの時とかって一般と企業がさ完全に部屋分かれてたから。
分かれてたね。
そう、かなり一個一個の区間は広く感じたんだけど、
うん、
今回はそれが全部、まあ、ワンフロアに全部密集したってこともあって、多分ね結構狭さを感じましたね。
なんかでもあれかもしれないですね、あれだけこうまあなんていうの、まあ、コロナがある程度落ち着いてきて、
うん、
こう人がさ集まるイベントならもうちょっと本来はね会場規模が広いのかもしれないなっていうのはちょっと思いましたね。
うん、
うん、
でなんか逆になんかね広いところはすごい広いみたいな。
あ、そうだね、なんかすごいこのここスペースあるなっていうところと、ここ密集してるなっていうところが、
あれがなんかかわいそうだなってちょっと。でなんかシュータクも結構、うん、シュータクといつ結構狭いスペースになってたところも結構あったんで、
はいはいはい、
あれはなんかちょっと出店者は結構苦労したんじゃないかなってちょっと思いました。
そうですね、またね企業のブースがさ、例えばこう東ホールだけじゃなくてもう一個東の456とかもあるから、
はいはいはい、
そっちを使うとかね、うん、いう感じになってくるとね、もうちょっと余裕が出るかもしれないですけど、ね、うん、
以前まで使ってたねあっちの方名前忘れちゃったけど
あ、なんか以前あれでしたよね、東ホール西ホールじゃなくて別館みたいな。
そう、以前ね、まあ、そもそも場所が違ったよね確かね。
うんうんうん、そうでしたね。
そうそう、あの時みたいにこうちゃんと企業と一般で分かれてくれるとだいぶ見やすかったなとはちょっと思いました。まあ多分まあいろんな事情があるんでしょうけどね、あれやる側も多分、
そうですね、きっとね、うん、開催規模も測りかねてるんじゃないかなって気はちょっとしますよね。
そうそうそう、多分ここ数年だいぶそのコロナ対応とか、まあ、いろんなことが多分あったね、うん、多分私有宅やるやらないとか値上げの問題とか多分いろんなところでいろいろ言われてた中で、うん、 まあ、なんとか今年もっていう多分や中でやっていただいたとは思うので、
そうですね、ま
あ、その辺はすごいやっぱりいろんな多分我々の知らないことがきっとあったんだと思います。
はい、
まあというわけで、まあちょっとね、来年ですか、来年春、
来年春、うん、
あでもあれか、春は大阪か
あーそっかそっか、そうだよね、大阪開催の回もあるから、
そうそう、まあでも来年ね、ちょっと我々も出展者側として出るか一購買者にもあるか分かんないですけど、
はい、
今後もね、ちょっとしっぽり長く続けていきたいですね。
そうですね、
はい、じゃあちょっと本日はこんなところで、それでは皆さんさようなら、
ありがとうございました。